東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
佐田健一のシネマプラネット。この番組はちょっと映画が見たくなるそんな情報を映画好きおじさん私佐田健一がご紹介してまいります。本日も最後までお付き合いのほどよろしくお願いをいたします。はい、いや今日ね、これ収録11月の下旬なんですけれどもね、もうね晩秋と言いましょうか、冬に向かっておるわけですけれども、結構最近ね天気がいいんですよね、この私が住んでます関東は。これ、ね、晴れてる日が多くて、気温もねなんか先週なんか20何度なんていうのもありまして、ちょっとね夜になるとさすがにちょっと肌寒かったりするんですけれども、結構ねお出かけ日和だったりはするところがね、やっぱねコロナが収まりませんね。どんどんね数は増えてますし、周りでねちょっと私の周りとかでかかったとかそういうね検査したっていう人はいないのでね、そこはねほとんど最近はいないんですけれどもね、昔ねそういうのはいた、最初の頃ねいたかもしれないけどね、今ちょっとそれ思い出しちゃいましたけどね。ね本当にいつ何時これねかかるか分かりませんし、またねどんどんこれから寒くなってきますとね、窓開けて換気なんてのもなかなか難しくなってきますからね、これ一人一人が気をつけなきゃいけないんですが、GoTo トラベルとかね GoTo イートとかいろいろそういう、ね、国の方で出かけなさいとか食事しなさいとかいろいろやってますけど、ここはねなんか GoTo シネマとかあってもいいと思うんですよね。映画見てるとき基本的にあんま声出さないじゃないですか、ね、だからこう飛沫も飛ばないし、ね、映画館の中ならこうなんて換気もちゃんとできますしね、そういうエンターテイメントを盛り上げる意味でも GoTo トラベルとか GoTo イートとかをちょっとこうね少なくして、代わりに GoTo シネマとかいかがでしょうか政治家の皆さん。というわけで、番組では皆様からのコメントメールなど募集しております。番組ページへのコメントはレディオ365の番組ページからお送りいただくか、番組専用メールアドレスさだけんアットマークレディオ 365.net TADAKENアットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。さあそれでは佐田健一のシネマプラネット第60回目放送、話せばわかる始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたします。シネプラニュース、はい、というわけでですね、映画界、ね、世界中の映画界のニュースや話題、それからね近日公開の映画をご紹介するシネプラニュースのコーナー、今日もね、ニュースを2本と公開予定の映画1本ご紹介したいと思います。最初はですね訃報でございます。映画のね東映の岡田雄介会長がお亡くなりになってしまったということでございますね。東映の代表取締役グループ会長である岡田雄介氏が11月18日の午後10時58分急性大動脈解離でね、都内の病院でお亡くなりになりました。71歳だったそうですね。東映というね日本を代表する、映画会社の会長であり、同時にねこの業界のさまざまな要職も務める日本映画の顔的な存在としてね、多くの映画人に愛された方であります。でこの岡田さんなんですけどね、お父様もねあの東映の会長さん社長さんだったもんですから、そういう意味でね単に2代目と思われがちなんですが、この人もともとはね俳優としてデビューしてたんですね。大学2年生の夏休みにですね、実家のある京都に戻ってきて、飲んでいた時に、 たまたまですね映画のプロデューサーに横顔がですね石坂浩二によく似てるということでスカウトされたそうなんですね。でまあさっき言いましたね、まあ、お父さんその映画業界でもともといましたから、そのお父さんの、まあ、了解を得て、デビューをしたということで、まあ、そのデビュー作はですね赤ずきんちゃん気をつけてという1970年の映画でデビューをされたんですね。で、まあ、その後実録3億円事件とか家宅の人などにね、まあ、出演をして、まあ、その後ね、まあ、映画がこうサイズがね、こうなんていうかね、制作がどんどん少なくなってきたことで、まあ、プロデューサーに転向したというような形になってます。まあ、プロデューサーとしてもですね、動乱ですとか、あとまあ命の停車場とかね、北の桜森なんていうのをねやってたりしてます。で、実はまあ2021年公開予定のね命の停車場というね吉永小百合さんのまあ公開予定の映画で陣頭指揮を取っていたそうなんですけれども、その完成を待たずして、まあ、お亡くなりになってしまった。先ほど言いましたよね、業界のさまざまな要職を務める、まあ、キーマン的な存在であった岡田氏ですが、まあ、これまでにね日本映画制作者連盟や日本アカデミー賞の会長などもね長年務めてきて、まあ、そのね日本アカデミー賞の会長職は昨年、まあ、それをね後任に譲ったばかりだったということなんですけれどもね、まあ、急にお亡くなりになったということで、まあ、映画業界からはね、まあ、彼の死を悼む声さまざま届いているわけです。本当にねこういう業界というのはそういうね顔となる人がたくさんいるわけですけれども、本当に日本映画界を取って立ってきた一人の方がね、お亡くなりになってしまったというニュースを最初にご紹介いたしました。ご冥福をお祈りいたします。さあ、そしてですね次にご紹介するニュースですけれども、同じ、まあ、日本映画ですね、その映画人の言葉から映画館を考える書籍が発売ということで、まあ、劇場スタッフ、配給会社、関連機関、映画人の言葉から映画館について考える書籍、そして映画館は続く、あの劇場で見た映画はなぜ忘れられないなど、ごめんなさい、もう一回言いましょう肝心なところね、噛んじゃいましたね、本の題名ですね、そして映画館は続く、あの映画館、もう困っちゃいましたね、なんでしょう、このタイミング間違うということは何でしょう、もう一回言いましょうダメだな、そして映画館は続く、あの劇場で見た映画はなぜ忘れられないな、られないのだろう、もう嫌だ。このね、私このシネマプラネット60回目ですよ、今日60回もやっておきながらですね、こんなに間違うということはですね何でしょうか。私もですねもう衰えを感じますね。この何でしょう、舌が回りません、ちょっとこのままですと進みませんので、最後にもう一回ねタイトルを言いたいと思いますがまあ、新型コロナウイルスのね、一連の混乱により大きな変化を迎えた映画産業ですけどね、まあ、その映画産業に関わる、まあ、全国の映画館の支配人ですとかね、あるいは配給会社、劇場のスタッフ、そういった方々にですね、まあ、映画館をめぐるこれまでとこれからについて取材をしまして、映画館という場所への思い入れと期待、それからね、まあ支援、まあ、このねコロナ危機をめぐっていち早くその支援に乗り出したミニシアターエイド事務局の展望までね、綴って映画館という場をめぐる歴史を踏まえて、その課題や現状、それからね今後について考える一冊ということで、まあ監督とか俳優さんなどもね、いろいろこの、本の取材を受けていろいろコメントなりを、ね、インタビューなりを載せているということでございますし、またねその中には全国の中小規模の映画館情報の写真と、それからコメントも載せました日本のミニシアターガイドっていうのをね付録としてついているそうですので、まあミニシアターガイドとしても最適の一冊だそうでございます、336ページですからね、なかなかのボリュームの本でありますけれども、税別で2000円ということで11月26日に発売されるということですのでね、まあこのシネマプラネットが 公開されている頃にはもう発売されているでしょう。というわけで、映画館に関する書籍、そして映画館は続く、あの劇場で見た映画はなぜ忘れられないのだろう、発売です。というわけで、時間いっぱいになりました。グダグダすぎるシネプラニュースでございました。ではここでコマーシャルです。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎、星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能、イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
アルガトラズからの脱出。シネマプラネットあえいうえおあおかけきくけこかこたたけちがお届けしております。さあ、番組後半はですね、まあなかなかね、皆さん見ることのないような映画、まあ、それでもね結構名作映画などをご紹介しておりますけれども、今日はですね、まあちょっとタイトルをご案内する前に、この映画の冒頭からね、ちょっとどんな映画かというのをお話ししたいと思います。舞台はまあ現代です。まあ現代といっても、この映画が作られましたのが1957年ですから、まあその時の話ということですね。場所は裁判所です。で、今まさにですね、一つの裁判のまあいろいろこうお話が終わったところなんですね。で、どんな事件かといいますと、18歳の不良少年が自分の父親を、まあ、殺してしまったという容疑に問われているわけですね。で、まあ、場所はアメリカですからね、まあ、陪審員というのがいるんですね。で、裁判長がその陪審員たちに指示を与えます。これからその12人ね、みんなでこういろいろこの18歳の少年が有罪か無罪かを話し合ってほしい。でもし有罪と決まれば、このね、少年は死刑になる。でもし疑わしきね、ことがある、ね、そういうちょっと、まあ、疑問点がなどがあれば、まあ、無罪ということになる。で、これを話し合ってくれというふうに言うんですね。 どちらにしても12対0、つまり全員一致でないと結論は出ませんよというね指示を受けて、12人の男たちが陪審員室というね、まあ、会議をする部屋に入っていくところからこの映画は始まります。今日ご紹介しますのは1957年の映画12人のイカれる男です。まあ古い映画でね、白黒の映画です。まあすごい有名な映画なのでね、これはねご覧になったことある方も多いかと思いますけれども、今日はそれをご紹介しましょう。監督はシドニー・ルメットという人でね、まあ社会派として知られる方です。レジナルド・ローズという方がね脚本を書いているんですけれども、これもともとテレビドラマだったかな、ラジオドラマで最初は放送されて、でそれがね、結構好評だったので、まあ映画になったという経緯を経ています。で先ほど言いましたようにタイトルがね12人のイカれる男なので、まあ、基本その12人しか出てきません。しかも男とついてますから女性は出てきません。本当に全員男性です。で、冒頭の、まあ、裁判所のね、法廷のシーンと、まあ、一番最後に一瞬ちょっと外に出るんですけれども、それ以外はずーっと会議室の中です。なのでもう場所が映ることはありません。ひたすらこの12人の男たちが、一人の少年のね、有罪か無罪かを話し合うという映画です。で、まあ12人がね全員どっちか有罪か無罪かというふうに決まれば、まあ話は終わるわけなんですけれども、このね12人というのがね、まあ面白いんですよね。それぞれのいろんな職業だったり年齢だったり、あるいはこうバックグラウンドをね、持っている人たちである。まあ例えば中学校のフットボールのコーチだったり、銀行員だったり、あるいはね工場で勤めている人だったり、まあ労働者だったり、まあ建築家だったりね。最初にその彼らがじゃあまあもう手っ取り早く多数決で決めちゃいましょうってとこで始まるんですね。でどう見てもこの18歳の少年には不利な条件がいろいろ揃っているので、もう誰がどう見ても彼が犯人だろうと。まあ別にねその12人の陪審員にとってはその少年っていうのは、まあ、もちろん言ってみればね赤の他人ですから、まあ知ったこっちゃないっていうふうにみんな思っている。だからまあ最初にこう多数決でね手を挙げさせますと11人が有罪っていうふうに手を挙げるんですね。ところが一人だけ無罪の方に手を挙げる。この手を挙げるのがこの映画の主役である陪審員8番を演じているヘンリー・フォンダなんですね。彼自身別に、まあもしかしたらこの少年がやってるのかもしれないけれども、ここで有罪って言っちゃったら彼は死刑になると。でそれをね、何も話をしないで決めるのはどうよっていうことから、まあ無罪に手を挙げたに過ぎないんですね。で残りの11人は、なんだよ、もうお前がそうやって反対するから決まらないじゃないかっていうような感じになる。でそこからですね、まあ、有罪と思っている人はその8番の人を無罪ね、無罪と思っている8番の人をなんとか有罪だと思わせるようにこういろいろ説得をする。で無罪と思っている8番の方も、いやでもそう考えるとここがおかしいよねみたいな形でいろいろ反論をしていく。でそういうことによってですね、12人の男たちが最初は有罪と思っていたものが1人また無罪と思い、またもう1人無罪と思いみたいな形でですね動いていく。途中でまたね、やっぱり有罪かもしれないみたいな形でですね、こう変わっていく。その中でですね、いろいろこう個人感情がですね、こう怒れる男たちっていうタイトルですから、もうね、なんでわかんないんだみたいな形でね、こう怒ったりですとか、それをこう静かにこう論拠立ててね、説得したりなどということがこう展開されていく。まあ、さっき言いましたように舞台は会議室というところで何のアクションも起こらず何のねあれもないんですけれども、でもねその議論のやり取りというのが非常にねなんて言うんでしょう、ハラハラと言いましょうか、ドキドキと言いましょうか、させる。でその12人の人たちのね この感情というのをですね、見ている我々も、ああ、わかるわかるっていうふうに思ったりするんですよね。でそこがね、なんと言いましょうか、非常にうまいんですよね。でアメリカは、まあ今回のね、そのアメリカの大統領の選挙でもわかりましたけど、いろいろなね、やっぱその意見を持った、まあ移民の国ですからね、いろんなバックボーンを持った人たちが、こう一つの国として、生きている。で、それぞれがこういろんな意見を言い合ってね、まあ、ちょっとね、この選挙ではごたごたしてますけれども、そういう意見を表明するっていう機会がある。だからね、この映画の中でも語られるんですけれども、そういうお互いがそれぞれいろいろ意見を交わし合うっていうところが、まあ、この民主主義といいましょうかね、そういうのの凄さだなっていうのを分からせる、でそれに気づけるっていう映画でもありますし、でそこのね、まあ、いくら意見を言う、あるいはいくら正しいと思っても、それにね、個人的な感情とか、あるいは個人的な経験とかが結構左右されて、なかなか真実っていうものは見えてこないんだなっていうものも感じられたりする。まあ非常にね、なんか奥深い、いろいろ考えさせられる映画ですのでね。まあちょっとね、こういう、まあアメリカがこう民主主義とかでごたごたしている中で、改めてちょっとね、こういうのを見てみるのもいいのかなと思って、今日はご紹介をさせていただきました。長さは96分、1時間半ですからね、本当に、あっという間でさっと終わる、しかし密度の非常に濃い映画でございますので、ご興味ありましたらぜひご覧になっていただきたいというふうに思います。今日ご紹介しましたのは1957年のアメリカ映画、12人のイカれる男でした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365、
佐田健一のシネマプラネット、エンディングのお時間です。前半のシネプラニュースではですね、東映の岡田会長が71歳でお亡くなりになってしまったというニュースと、映画人の言葉から映画館を考える一冊の本が発売されたというね、話題をお届けしました。本の題名はもう言いません。そして後半、アルガトラズからの脱出では、12人のイカれる男、ね、ジョニー・ルメット監督の非常に有名な映画ですのでね、まあ、なんとなくね、題名聞いたことあるけれども見たことないよという方は、ぜひこの機会ご覧になっていただきたいと思います。レディオ365のホームページでは、この番組のアーカイブをお聞きいただくことができます。過去に取り上げた様々な作品についてご興味ありましたら、ぜひお聞きになってください。またね、リスナーの皆様からのご意見やご感想もお待ちしておりますので、番組ページからぜひコメントをお送りください。それでは、佐田健一のシネマプラネット第60回目放送、話せばわかる、これにて終了です。さあ、そしてですね、このシネマプラネット、この私の滑舌の悪さ、このね、衰えから、なんと次回、いよいよ最終回と、ことになってしまいました。今、局長の方から、というね、声が響いておりますけれども、というわけでですね、どうぞ次回もね、お楽しみにしていただきたいと思います。それまでね、次回は絶対噛まないというね、意気込みで頑張りたいと振りですね、ぜひもうね、一言一句聞き逃さずに最終回お楽しみになさってください。それではここまでのお相手は、口周りをもうちょっと鍛えたいよ、佐田健一でございました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by アイビジョン Corporation, now off air.